ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ。とはその内容を加えていくことである。木とは木、すなわち心のこと。信心の帯をする。その信心の内容を加えていくことであると。その信心の内容、一体信心とはどういうものか。信心とは、と問われて、あるいは信心生活とは、と問われて、何と答えるか。今朝は実はその一言で新人生活というものを表現するならば、これはおそらく月並みな答えになると思うのですが、新人生活とは感謝の生活だ。神様に対して神様ありがとうございますというお礼というのでしょうかね。神様への感謝の生活。これが新人生活だ。というようなことを今朝は教えていただいたように思います。と申しますのも、ここ数日ずっと続いているというのか、続いていますね。その新人ということの内容ということですね。このその内容を加えていくことであるというその内容というものが信心の内容を加える。信心の内容を加えるとは分かるような分からないようなですね。しっかり信心の帯をせよ。この何ですか、緩んでいると。信心が緩んでいると。信心が緩んでいるということはどういうことなのか。しっかり帯が締まったということはどうなのか。そのしっかり信心の帯が締まっているということが、日一の中に神様への感謝の生活、その神様へ感謝をするということが目細かくできるようになる。どれほど目細かく神様へ感謝の生活ができているかということになるのではないでしょうかね。神様への神様ありがとうございますというのがどれほど言えておるかということですね。なかなか物事が自分の思う通りにいかないとありがとうございますとは言えませんね。どうしたことかとすぐ出てしまいます。今朝もそうですね。こうやってビデオを撮らせていただく、そこに朝ですから、まだ暗いですから照明をつけております。で、私の顔の方にいつも電気を向けているわけですけれども、これがふと見ると何かの拍子に横を向いていたわけですね。いつもは正面、いつもだいたい私の方に向けておりますから、毎朝動かすということはまずほとんどありませんね。いつも定位置に、定方向に向いている。いわば設定がしてあるわけです。それが何かの拍子に来る、掃除をしてぶつかったとか、必要電気が他のことに使うとか、いろいろな要素があって動いているわけです。普通は動きません。今までは動いていませんでした。ところが今日見たら、さあ今からという時にあれ動いているとなると、いつもはこちらを正しく向いているはずのがあっちの方を向いていたりしますと、 あれはどうしたことかと心が騒ぎます。そしてまた誰がこんなことをしたんだというようなことが起こってきたり、どうして元に戻さないのかと人を責めるような心が起こってきたり、さまざまな、まあ、心が起こりますね。その時には感謝の心がありませんね。いわば信心の帯が緩んでいるというわけです。その信心の帯が緩んでいるというのは、いわば感謝の心が抜けている、感謝の心以外の心、責める心であったり、どうしたことかと思う心であったり、嫌なことだと思う心であったり、いわゆる感謝の心以外の心が私どもの心の中にあるとき、まさに信心が緩んでいるというときではないでしょうかね。それを今朝はこのミニご理解に即してまさしく体験させてくださったように思いますね。そしてその、まあ、結局のところを私の心の中に湧き起こってきたのは、ああ神様がこうやって鍛えてくださるのだなと思えたことでした。あ、これが正解だなという感じでしたね。いわば何か起こる、やはり私ども、まあ、生身の人間というわけですから、いついかなる時にでもなるほど和らいでおれる、喜んでおれる、そういう心がいつも持てておるならば、もちろん一番いいことに違いありませんけれども、なかなかそうはいかない、心が崩れるというのでしょうか、心を崩してしまう、人を責めたりしてしまう、そして自分の心を乱してしまうということがあるわけですけれども、その時にその事柄をどういただくのか、今日いただきますのは、それこそ、ああこの事柄を通して神様が鍛えてくださるのだなといただけた時に、そこに神様ありがとうございますという心が湧いてまいりますね。鴨居で頭を打った、ああ痛いと出てくるか、そしてまたそれがすいませんと出てくるか、ありがとうございますと出てくるか、まあそれはいろいろな出方が心の在り方でも出てくるのでしょう。あ、お気づきをいただいたということであれば、すいませんであり、またお気づきをいただいてありがとうございますと、それが感謝に変わるということもありましょうね。やばい、その、あ、困ったな、嫌なことが起きてきたなと、どうしたことだ、誰がこんなことをしたんだというような心が湧きますけれども、その次にその事柄が、あ、こうやって神様が私の心を育ててくださるんだ、こうやって私の和らぐ心、喜ぶ心を鍛えてくださるんだと、そういう心の切り替えというのでしょうかね。それができたら、まあそれで正解なのではなかろうかと思いますね。それがどこまでも心を崩しているような、どこまでも腹を立てているような、どこまでも人を責めているようなことではなりませんね。しかし一時的にはそういうことがあっても、その後はまあ心を取り戻すというのでしょうか、取り戻して、あ、このことによって神様が育ててくださるのだ、あ、このことによって神様が鍛えてくださるのだという心が湧いてくる。そしたらそこに、神様ありがとうございます、鍛えてくださってありがとうございますという心が湧いてまいりますね。そこに至った時に、 まあ何と言いましょうかね、神様から合格点というのでしょうか、九大点をいただけれるのではないでしょうかね。まあ何か起こってきた時にすぐありがとうございますと言えれば100点満点かもしれませんけれども、なかなかそうは参りません。ちょっとは欠ける時があります。欠けてもまたすぐ気を取り戻して神様へありがとうございますという感謝の心が湧いてきたならば、それでまあ九大点をくださるのではなかろうかと思いますね。その感謝の心では何に対して感謝をするのかという、その内容というものが問題になってくるのですね。そこがいわばありがたく、物事をありがたくいただく、ただ私どもが自分にとって都合が良い、これは都合が良いという、その都合が良いというのが私利私欲、我情我欲を満たすということにおいての都合が良いということでとどまっているならば、嫌なことが起こってきた時にとてもありがとうございますとは言えませんね。とても感謝の心は湧いてきませんね。ですから私どもの心の内容というのでしょうか、感謝の内容というものがそれこそ詰まってくるというのか、いろいろなここにもあります、その内容を加えていくことであるという、そのありがとうございますと言われる、言えれる対象ですね、それが加わっていく、どれほどまあたくさんの引き出しを持っているかというのか、どれほどたくさんのことに反応できるか、ありがたいと思えるのか、私利私欲から来るところの欲望、あるいは我情我欲から来るところの欲望であったり願い、そのことが満たされる、叶えられた時に感じるありがたさ、感謝の心、そこにだけありがたさを感じるということであったのでは、多くのことに対してありがたいとは思いませんね。感謝の心は湧いてまいりません。それこそ今どこかに行こうとしている、車を運転して行こうとしている、まあなるだけ早く着きたいと思う、ところがシグナルが赤になる、あまた赤か、また次に行ったらシグナルが赤だ、どうして赤ばっかり出るんだ、もっと早く行きたいのに神様は送り合わせをくださらないと、まあ神様を恨むような心もできてくるのかもしれません。ありがたいとは思えませんね。それは早く行きたいという自分の我情であったり我欲であったり、そのことが満たされることにのみありがたさを感じているからですね。ところがもう一つ、あこれは何か神様のご都合があるに違いない、私は早く着きたいと思うけれども、もしかしたら早く着かない方が良いのかもしれない。あるいはこうやって神様がこのまままっすぐ突き進んでいけば事故に遭うのかもしれない。それを赤信号を持って止めてくださって、いわばタイミングをずらしてくださる。あるいはそうやって赤信号で止めてくださって、私の心を沈めようとしてくださっている、これはここで止まって、それを止まって待つ間に心を沈めていかねばならないのだな、そのためのまあ一時停止だな、といったような方向に神様のお心、どうしてこうやって止められるのかという、どうしてそのまま突き進めないのか、どうして赤になって黄色になって赤になって一時停止をしなければならないのか、なぜそういう成り行きを、お働きを神様がくださっているのだろうかと、そこに心が向いた時に、あこれは何か神様のご都合があるに違いない これは何かありがたいことだ、これは神様のお働きだなと、神様に対するお礼の心というものが湧いてまいりますね。もうそこには自分の都合というものが都合通りにいかなくなった、その時にでもお礼が言えれる心というのが湧いてまいりますから、それはその内容が一つ加えられたことになりはしませんかね。ここ数日いただきます、願うということ、そして改まるということ、また神の恩を知るということ、そして一昨日でしたかね、天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーション、天地との交流がいただけれるということ、そして昨日でしたか、さらに神様のお働きを神様のお働きとして実感するということ、そういうことの一つ一つの内容に対してのお礼の心、まあそういうものを一つ一つ感じることによって、そこに感謝の心がいよいよ範囲が広がってまいりますね。神様にお願いをする、まあそういうご縁をいただいておるということですね。神様とのご縁をいただいている、願いということが、なんとまあ神様にお願いできるということがありがたいことではないだろうかということ、そしてまたさあこのことによって改まれるぞ、まあ今までは嫌なことだと思ってきたことが、このことによって神様が改まらせてくださる、改まれるなという、改まることへのありがたさ、喜び、そして今までとても神様のおかげで今日の私があるとか、食物にいたしても太陽のお照らしなさる、雨が降る、これとても神様の生かそうとする働きだなどとはとても感じることができなかった、思いもしなかった、しかしなるほど、神様のおかげをいただいているものだ、それこそ信心をせずともおかげをやってあるという、おかげを、神様のおかげをいただいている、ご恩をいただいている、そこへの感謝の心が湧いてまいりますね。そしてまた神様との、天地との交流、神様からお知らせをいただけれる、そしてまた成り行きの中に神様のお心を感じさせていただけれる、今忍べとおっしゃっておられるのだな、あ、ここはゴーサインだなというものを感じることができるようになった、ありがたいことだと、そこにまた感謝の心が湧いてくるものですね。そしてなるほど、この嫌なことから、嫌だと思ったことから、どうしてこういうことかということを、それとても神様のお働きだ、嫌なことからでもいいと思うことからでも、悪いと思うことからでも、それとても神様のお働きだった、神様のご都合だったということが分からせていただく、そこにまた神様に対しての感謝の念が湧いてくる、いわば私どもがありがたいと思う心の対象の内容が一つ一つ増えていくことによって、神様に対しての感謝のありようがまた満たされていく、増えていく、その帯をしっかり、帯を何と言いましょうか、締めることができるようになるということにつながってくるわけですね。ただ画商外国から来るところの願いが満たされることだけにありがたい感謝を感じるという心情から、いろいろな事柄の中に神様のお働きに対して感謝ができれる信心へと育っていかなければなりませんね。その内容を加えていくということですね。そしてまあ最終的に、まあというのでしょうかね、行き着くところは、日々が 感謝に満ちた生活。新人生活とは感謝の生活だ。と思えるような、言えるような、そういう新人生活に入らせていただきたいものですね。ためにはまず、ありがたいということの内容が一つ一つ増えてこなければなりませんね。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。